こんにちは、大杉正明です。皆さんに嬉しいお知らせがあります。いよいよこの番組のテキストがインターネットで簡単に購入できるようになりました。 voicetrek.jp にあるバナーから PDF 形式のテキストを入手することができます。まずは第1回から第60回までが用意されていますが、10回ずつの単位で購入が可能です。あの音は一体実際にはどんな英語なんだろうか、あそこの英語どういうスペリングなんだろう、こんな疑問にお答えできると思います。さあ、ぜひテキストをダウンロードして皆さんの学習の手助けとしてください。大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
スポンサードバイオリンピス。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, what kind of topic have we got today?
Well, you know, we've been talking a lot about school recently, so today I thought we'd focus on homework, every kid's favorite topic. So, you know, recently I read a very interesting article in an American newspaper about a movement in the U.S. to reduce or eliminate homework for elementary school students.Some schools have decided to ban homework outright over school breaks, such as spring or summer vacation. Although many parents see the value of homework, they worry that too much of it may be counterproductive and might discourage their children's love of learning. Now, the amount of homework varies from school to school, but the average is usually less than 30 minutes a night for elementary school kids.I don't remember having much homework at all in the first few years of elementary school, though the amount gradually increased by fifth or sixth grade. We had occasional projects such as book reports, essays, or science projects, but the amount of nightly homework wasn't overwhelming. Now, homework over summer vacation is somewhat rare in the U.S., but again, this differs from school district to school district. Summer vacation starts at the end of the school year in June and comes to a close in September when the new school year begins.When I was growing up, the only time I ever had summer homework was the summer before starting my final year of high school. And even then, my classmates and I grumbled about it. I had to read one book, just one book, for a history elective I was going to take in the fall. However, some schools will give students summer reading lists and ask them to choose a certain number of books to read over the summer. This is usually seen as a way to encourage a love of reading by giving the kids the flexibility to choose books of interest to them.Now, Japanese elementary schoolers are always shocked when I tell them that American kids have very little or no homework at all over summer vacation. But Osugi-sensei, how about you? Did you have a lot of summer homework when you were growing up?
No, not really. As I recall, we all had to, go to the NHK radio calisthenic type of exercise, every morning during the summer vacation, which was fun, but having to get up so early in the morning every day was really painful.
Oh, yes, I know that's a tradition that still continues. I live right next to an elementary school, and every summer, actually, there's a little flyer in my apartment building that invites all of the neighbors to join in on those morning calisthenics. I haven't done it quite yet.
さあ、今回はですね、ホームワーク、宿題がテーマなんですね。で、アメリカではですね、いわゆる低学年の児童に対する宿題っていうのをエリミネイト、なくす、そういう傾向に今あるそうなんですが、もともとアメリカは日本と比べれば宿題が少ないと、まあ言われていますよね。場合によっては ban っていう単語聞こえましたかね。これは禁止するという意味ですが、州や地区によっては小学生に宿題を出すのを禁止するということのようですけどね。そんな聞いたら日本の子供みんな大喜びだなと思いますが、まあ、あんまりですね、休み中にも宿題をたくさん出すのは counterproductive という言い方を使っていましたですよね。逆にあんまり実は生産的ではないのだと、まあいうことですね。むしろ休みは休みでメリハリちゃんとつけて自由にさせる時間もちゃんと確保した方がいいということのようですけれども、もちろんスーザンさんの経験でもだんだんですね、高学年になって行くと宿題は増えていってということのようですけれども、まあそれでもハイスクールに行くまではそんなに大した宿題はなかったようですね。まあアメリカ人はリーディング、 本を読むということをとても奨励するので、その点はおそらくですね、日本の学校よりもたくさん本を読ませるんじゃないか、まあ、そんな気がします。途中で私のラジオ体操の話が出ましたが、あれいつも夏休みは朝早く起きるっていうのだけが嫌でですね、まあ、しかし行くとこのカードにですね、スタンプをしてもらって、あれがまあ出席の証明になるということで、私にとってはせいぜいあのくらいがホームワークだったと思いますね。 Okay, let's go on to the phrases of the week.
Okay, the first phrase is to grumble about. So if you grumble about something, you're complaining about something, or you're saying something negative about it. So for example, you could say, he always grumbles about having to work on Saturdays.
Is grumble considered pretty much a synonym of complain?
It's a synonym of complain, but it also has a nuance of kind of quietly complaining about something, rather than really pushing to get it changed.
さて、最初ですね、grumble、これは G-R-U-M-B-L-E なんですが、grumble、about 何々という言い方でよく使います。何々について不平不満を言う、こぼす、愚痴を言う。まあ、いろんな日本語が可能だと思いますけれども、まあ、complain の方がですね、はっきり声に出したり、あるいは文章にしたりすることも、まあまあないわけではありませんけれども、この grumble の方がブツブツ不平を言うっていうような感じです。まあ、非常に似た意味なので合わせて覚えておかれるとよろしいかもしれませんね。Would you say the example once again, please?
Sure. He always grumbles about having to work on Saturdays.
というわけで、まあ、週末に働くのはみんな嫌がるから、grumble、ぶつぶつ不平を言うということですよね。What's the other one, please?
Okay, the next one is to take an elective or to take as an elective. Now, an elective is a voluntary course, you could say. It's not a required course. It's not mandatory. It's something that students can select or elect in this case. So, for example, you could say, I took Japanese as an elective in college.
さあ、2番目はですね、elective という単語です。で、これは elect という動詞を誰でもまあ知ってるわけですけれども、選ぶという動詞ですよね。選挙すると言ってもいいですね。で、IVE というのが後にくっつけて elective。まあこれは科目で言うと選択科目を指すんですけれども、使い方は今ですね、スーザンさんの説明にあったようにですね、take an elective 何々のように言ってもいいし、as an elective。つまり選択科目として取るというような言い方をしてもよいということですね。Would you repeat the example, please?
Sure.I took Japanese as an elective in college.
ということで、日本語。Is that true? You really took Japanese as an elective?
Well, actually, it was my minor, so it was a little more than elective, I guess.
I see. Minor と今言ってましたけどね。副専攻と日本語でよく言っていますけれどもね。さあ、マイナーリーグで頑張ってる日本人の選手、どうしてんでしょうね。全然関係ないか。All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
みなさん、こんにちは。大杉正明です。いつもクロスカルチャーセミナーを聞いていただき、ありがとうございます。さて、今回は、オリンパスのボイストレック DS シリーズをご紹介します。今回ご紹介するのは、DS51、61、71の3機種。それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大変大容量ですよね。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音ができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば、広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えば、ちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアーに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから 2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせると、あなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。
オリンピス